寂しくて切ない一人の夜には消えたい言葉を探して秘密のドアを抜けてきて Here we go yeah yeah yeah寂しくて切ない一人の夜には消えたい言葉を探して、
はい、こまです。来ました。ですね、今日は、なんだっけ、エニグマとか、あとなんだっけ、てかまあその前にあのなんだっけトラブルメーカーシリーズなるものをやろうと思いますけども、それをやってニグマやろうかなと。あと他になんか やるべきもあったっけ、忘れましたね、忘れてしまいました。とりあえずそんな感じでいきたいと思います。で、ジータレス読み305をたまたまつけたら始まってました。ラッキーだ。今日は頭から聞かせていただきます。あざす。で、306、おっちゃんさんこんばんは。と布団の中で拝聴いたしやすと、おっちゃんさんではないですけど、こんばんはです。あざす。で、307、 チャン来た晩はと、まあ、チャンか分かんないですけど、とりあえず来ました晩はです。で308、親おっちゃんこんばんちゃんですと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。仕事から帰ったら放送始まった。あー、おいやとおっちゃん赤い糸で結ばれてんのかと、まあ、偶然ですかな、はい。で309、おっちゃん来たらこんばんは待ってたよと、あざっすおっちゃんじゃないですけど、おーと310、おちゅあんこと、よくわかんないですけどとりあえずこんばんはですで311、こんばんは今夜も聞かせていただきますよろと、よろしくです、あざっす。で312、お兄様こんばんはと、お兄様じゃないですけどこんばんはです、あざっす。で313、いさらじ生むラジオ始まったと、もうぐちゃぐちゃですけどあざっす。で、いきましょう。落とすトップ、ちょっと待ってよ、ですね、はじめにですね、そのトラブルメーカーシリーズってやつの新しいのが できましたっていうのを作者の方から連絡いただいたので、それを読もうかなと思いますと思ったらまだレスがついてたので読みます。314、稲寿見ようと思ったら配信始まったのでこっちを見ますと、まあどっちでもいいですよと。こっちも別に録音をアップしますんで、で315、おじさま今夜も聞かせていただきますと、まあおじさまじゃないんですけどあざす。で次、記憶の転移っていう題名の話です。これ、トラブルメーカーシリーズらしいです。はい。あ、で、まだレースありましたね。316、初めて来ました。お邪魔しますと、初めてということで、あざす。で、行きましょう、記憶の転移という題名の話です。トラブルメーカーシリーズ。規則正しい電子音がゆっくりとフェードインしていく。耳の中、鼓膜を揺さぶり意識にかかっていたもやのようなものが薄れていき、まぶたを開く。まぶたを開く行為をこんなにもゆっくりやったことなどなかったと頭で考えられるほど静かにゆっくりと開いた。 A 君、目覚めたんだね。よかった。時間経過をスローモーションに感じるのはなぜだろうか。文字通り彼女が飛んできているのがわかるのに避けられない。体が動かせない。彼女の目の腫れが視界に入ったのはずしっとその彼女の重みを全身に受け止めたからだった。その瞬間全身を駆け巡るいろいろな種類の痛み。痛い。声も心なしか出しづらい。ごめんと言いながらぎゅーっと抱きつく力がより強くなる。痛い。話を聞くに、どうやら俺は1週間くらい寝ていたのだという。ここは壁や天井、何から何までもが白に統一されており、テレビの中でしか見たことのないような機械が複数お礼とつなげられている。ピッピッピッと規則正しい機械音が広がる空間。随分と危なかったみたいで大掛かりな手術もしたのだという。ここはいわゆる集中治療室というやつなのだろう。手術着の隙間から見える大きな胸の手術痕が痛々しく、そして他人事のように感じた。何があったんだ？尋ねる俺に彼女は、 大丈夫、きっとまた前みたいに戻れるからと目を合わせることもなくうつむいたまま答えるのであった。彼女の発するその雰囲気は、質問をこれ以上しないで、そう思わせるのに十分な説得力にも似た重さを持っていた。それでも俺には確認をしなくてはならないことがある。 A は無事なのか。そう聞くと、みるみると表情が変わっていく。彼女は悲しみと驚きの混じり合ったような、そんな見たことのない表情を顔に貼り付けたまま、お医者さん呼んでくるね、ちょっと待っててと部屋から走り去っていった。くそ、あのバカに何かあったんだな。無事で会ってくれればいいが。規則正しい機械音の響く部屋の中、俺の言葉は誰にも届くことなく消えていった。数分もしないうちに医者がやってきて、いろいろと説明をしてくれた。一週間前の夜中のことを、高速道路で大きな事故を起こしてしまい、瀕死の状態で運ばれてきたこと、そして事故の衝撃で折れた肋骨は心臓を突き破り、もう移植手術しか助かる見込みはなかったこと、そして不幸中の幸いとでも言うのだろうか、そのドナー提供者はすぐに見つかったとのこと。そうか、この心臓俺のじゃないのか。なんだか不思議な感覚だった。そして医者は一言、気をしっかり持って話を聞いてくださいねと付け加えると、なおも説明を続けた。ドナーは基本的には誰なのか知らされることはないが、自分で知りたい場合や理由があれば別とのことで、彼女が言うには、俺が混乱しているようなので全てを教えてやってほしいと伝えられたとのことだった。医者の背景にある扉がスライドして開かれたのが目に入り、泣きながら彼女が部屋に入ってきたことに気がついた。そして医者は言う、あなたに心臓を提供してくれたのはいとこの俺さんです。絶句した。言葉を失うとはこういう場で使うのだ。だとか冷静に言葉の意味を考えていた。 A さん、大丈夫ですか。気を確かに持ってください。あなたは生きている、それこそが一番大事なことなのです。きっと俺さんもそう思っていてくれるはずです。医者が何かを言っているがよくわからない。鳴り響く着信音。何の話をしてるんだ。これは何の冗談だ。彼女の方を向くと、携帯を耳に当て唇の端だけを持ち上げ、こちらを見ている彼女はもう泣いていなかった。おい、 A はどうしたんだ。さっきから何言ってんだ。俺は俺だろうが。おい、 A さん落ち着いてください。今暴れては危険です。傷が開いてしまいます。おい、抑えるのを手伝えと医者は看護師に言いながら、手際よく俺へと注射を打ちつけた。それから数時間後のことだろうか、全身の痛みでまた目を覚ますと、ニヤニヤしながら顔を覗き込んでいる彼女がいた。どうなってんだ、なんで俺縛られてるんだ。そう聞くと、危険人物だからじゃないかなと笑ってみせる。そして笑顔のまま聞いてくる。お前はどっちだ。お前はどっちだ。お前はどっちだ。心の中でその言葉の意味を探す。俺は俺だよな。彼女はまたも唇の端だけを少し上げると話し始めた。 あの日のことをどれだけ覚えている？日本について私たちはそのまま家へ帰らず、最近噂になっている都市伝説を探しに行こうということになった。人面犬再来ってやつだろ？そう、私のオカルト込みで話題に上がっていたやつ。空港から高速でそんな遠くないし、探しに行ってみようって話になったとこまでは覚えてる？ああ覚えてるよ。俺はアルコールを入れていたから運転をしたくないと言っていたら、 A が運転すると騒ぎ出したな。そう、仮面のお前じゃ危ないだろってことになったけど、高速での運転講習も終わってるし大丈夫だろうということになって、お前が運転、お前のいとこが助手席、私が後部の真ん中に座ってた。彼女の声が少し鋭くなったのを感じた。そして事故は起きた。急カーブをオーバースピードで入ったお前はどうにかカーブをやり過ごしたが、飛び出してきた動物を跳ねてしまい、そのままコントロールを失った車はガードレールを突き破り崖へと落ちていった。そうだったな。とっさに彼女が前に飛び出さないように抱え込んだ。彼女の目には涙が溜まってきている。 A はハンドルで胸を強打。私を抱え込んだ俺はそのままフロントガラスに後頭部を強く打ちつけた。抑えきれなくなったのか彼女の方を伝う涙。そして私はほぼ無傷。あなたは心臓に肋骨が刺さって生死の境をさまよっていたのでしょうね。そして俺は後頭部を強く打ちつけすぎたせいで脳死、もう目覚めることのない植物人間になっていた。家族もあなたくらいしかつながりのない彼の保険証にはドナー登録の意思表明がされていて、危険な状態のあなたを助けるために彼はドナーとなった。俺は誰なんだ？俺には兄貴の記憶がある、考えがある。俺は俺じゃないのか？機内でキスしたことを A は知らない。これは俺と S しか知らない。ああ A にバレちゃったと泣きながら彼女は笑ってみせる。そして化粧ポーチから鏡を取り出すと、ミロと俺の顔を映し込んだ。そこには見慣れた間抜け面があった。無謀なトラブルメーカーの顔があった。そこにいる俺は A だった。あんたのことだから消えないと思ったよ。満面の笑みを浮かべながら説明をしてくれた。医者が言うには一種の混乱症状、もしくは移植手術による記憶の転移なのだろうと。移植手術を受けた者の中には稀にドナーの記憶や性格を転移させるケースもあるのだとか。何せよ落ち着きを取り戻し、回復して冷静に考えるようになればきっといつもの A 君に戻るはずだよと医者は言ったらしいのだ。一時的な断片的な記憶なんて許さない。そう言うと彼女はベッドに腰掛け、ゆっくりと近づく。そして胸の手術痕に手を当て爪を立てる。言葉を発する前に彼女に唇を噛まれる。あなたは私がここにつなぎ止める、だから消えないで。痛みを伴う記憶というものは深層心理の奥深くに色濃く刻まれ消えることがないという。俺は確かに存在している。この血の味のする痛みを伴う口づけが俺の A の深層心理に色濃く刻まれ消えることはもうないだろう。以上、記憶の転移っていう題名の話でございました。はいというわけでジータレス読み、 318か317か、あおっちゃんこんばんは、今日も聞かせてもらいますと、おっちゃんじゃないですか、こんばんです、あざっす。で318、折れた肋骨が心臓を突き破っても生きていられる、生きていられたんだな、強心臓の持ち主だと。私もよくわからん、大丈夫なもんなの、うん。で319、ああうん、どういう話なのか分かったのですが、名前が俺くんとかになってるのですげえ分かりづらいあーまあしゃあないね、ずっとこのそういう形で進めてましたからね。で320、本当に俺は誰だと、おなんかどっちがなんだか分かんなくなりそうな、うん、感じではあるかもしれないですね。で321、これなら聞ける、お邪魔してますと。これなら聞けるっていうのはよくわかんないですけど、とりあえずあざす。で322、落語の粗骨長屋だ、自分だと思い込んだ死体を抱えて、この死体は確かに俺だけども、じゃあ抱いてる俺は一体誰だろう。粗骨長屋っていう話があるんですね、うん、はい、どうぞ。はい、あざした。というわけで、トラブルメーカーシリーズはまた読みました、はい、でこれで終わりでございます。なんか一旦終わりらしいですよ、今の話で、一旦終了だけどもまだ話はあるらしいですって書いてあります、なんか下に、うん、話はここで一段落するわけですが完全な終わりではありませんとか書いてありますね、だそうです、はい。というわけで、次、次はですね、エニグマに行きまして、それの適当にカテゴリー別で、行ってみたいと思います。今日はどうしましょうかね、どうしよっかな、そうね、まあいいや、適当に、電話っていうカテゴリーのやつでいきたいと思います。まあ5話ぐらいいきましょうか行く前にまたレス読み、323、今週も朝まで生雑談来たと。今週もって書いてあるけど先週とかしてねえしな。あで324、仮免者が運転するなら仮免許、練習中の表示が必要なはずと。そうね、なんかあれつけないといけないんじゃなかったっけ。で325、それだって書いてあるんですけど、それだじゃねえんですけど、そのなんだ、今週も朝まで生雑談って書いてあるんですけど、そんなにね喋ることね、まああるかもしれないですけどね、お題によりますね、多分ね。お題でずっと引っ張れるんだったら、意外と喋れるのかもしれないですけどね。わかりません。で、電話カテゴリーのやつで、これはですね、俺どんだけ読んだか知りませんが、とりあえず、まあ、この辺のやつは絶対読んでないでしょうから、行きたいと思います。第2998話って書いてあるやつで、ドッペルゲンガーからの電話。9代目の話です。短いです。とりあえず 5話いきましょうね。5話ね、さっき友達から電話がかかってきて、出たらパチスロの音だけが聞こえてきて、話しかけても無反応。操作ミスで発信したのかと思って切った後、一応どうしたんってメール入れといた。今その友達から電話がかかってきて、俺に電話なんてしてないどころか、たった今まで仕事でパチ屋に行ってすらいないらしい。でも俺の携帯には着歴がしっかりと残っている。ちなみにそいつが俺の家に泊まりに来てたはずの大晦日には別の場所で目撃されたらしい。に対してレス ドッペルゲンガー形態のご半身はよくあるけど、その人って見た目とか特徴的ですか？に対してまたレッスン。確かにご発信はよくある話だけど、そいつの携帯には発信歴は残ってないっぽい。パチスロの音とその友達が誰かと喋ってるような声も聞こえてきた。確実にその友達から電話がかかってきてたし、証拠に友達の番号の着歴がこっちには残ってる。 逆に目撃談だけなら人違いとか見間違いかもって思えるんだけどね。そいつじゃない、そいつから電話がかかってきたとしか思えない。本人が仕事してる時にパチスロしてるドッペルなんて嫌だよな。以上、ドッペルゲンガーからの電話っていう題名の話でございました。で次、黄色い傘、2886話目。20代半ばの頃、知らないおばちゃんから電話。黄色い傘を預かっているので、今からおばあちゃん家に取りに来てという、違う、おばあちゃん家に取りに来てという。 6-1-0000、 ここに私の名前が書いていたらしい。6年1組だったけど、黄色い傘を持ってたかもわからない。小学生だった頃から10年以上も経ってる。そんな傘に電話番号書いてないし、電話帳にも載せてないのに、なぜうちの電話番号が分かった？捨ててもくれない。道路の隅に置いといてって電話切ったんだけど、取りに行かずでした。何だったんだろう。以上、黄色い傘っていう題名の話でございました。で続きまして、リカちゃん電話、2822話目。今あるのかわからないけど、小さい頃リカちゃん電話ってのがあって、ある番号にかけるとリカちゃん人形につながるってやつなんだけど、まあ電話といってもリカちゃんが一方的に喋ってるだけなんですが、小さい頃妹がちょくちょくリカちゃん電話してました。リカちゃんの一方的な会話にうんうんって相槌打っているだけでしたが、自分はそれをいつも隣で見てました。ある日、いつものように妹がリカちゃんに電話しました。いつものように電話の奥からリカちゃんの声が聞こえ、妹が相槌を打ちます。そんなやりとりを少しした後に妹がうわーんと叫び、受話器を放り投げて別の部屋へ逃げていきました。自分は驚いて妹の後を追おうと思ったのですが、受話器が外れているのが気になって受話器を手に取りました。すると受話器からリカちゃんの声で、ママが死んじゃうよ、ママが死んじゃうよと何度も言っているのが聞こえました。自分も怖くなって受話器を乱暴に置くと、妹のいる部屋まで行きました。しばらくの間、母親が本当に死ぬのではないかと二人で怯えていました。母親が交通事故に遭わないように外出させなかったり、母親は爆笑してましたが、以上、リカちゃん電話という題名の話でございました。で次、2722話目、不可解な携帯電話。短いのばっかだな、ここはな。まあいいや。5年ほど前から携帯に触れてもいないのに、電話発信や絡め送信されてる現象が続いてるんだ。 枕元に置いて寝てたら呼び出し音がしてて、それで落ちたこともある。ある日部屋に携帯を取りに行ったら話し中になっていたこともあった。絡め送信は履歴見て気づいた。最初は手が触れたんだろうとか家族が触ったんだろうとか思っていた。でも明らかに誰も触れていない状況の時に落ちて気味悪くなった。関係があるかはわからないが、5年の間に4台携帯を変えたが、うち2台が最短2週間で最長3ヶ月で動かなくなった。修理も数えきれないぐらいしている。以上、不可解な携帯電話という題名の話でございました。で、次第2575話目のやつで、授業中の携帯電話。友達の携帯が不思議だった。高校の時の話。自習中、友達は机の中に携帯を入れたまま私たちと話をしていた。その間一切携帯には触れていなかった。授業が終わると隣のクラスの子が走ってきて、ねえ電話した？と。なんか教室のガヤガヤ声しか聞こえなかったんだけど、1分くらい繋がってたよ。いきなり切れたけど、なんか用事あったの？友達はかけてないよって。私たちも一緒にいたから携帯触ってないことを話した。おかしいねってことで履歴を確認してみたら、隣のクラスの子にはあるのに友達の携帯には残ってなかった。携帯の故障かもしれないけど、勝手に電話をかけるなんて高機能だな。何より授業中に来た電話に出る隣のクラスの子にちょっとびっくりした。実習ならちょっとわかるけど、普通授業で出るとは。そんで数ヶ月後、その友達と松屋でその携帯のその後を聞いた。自宅でまた不可解なことがあったら使用をやめてしまっておいたんだって。そしてこの間久しぶりに見たら画面が割れ、液晶も漏れて使い物にならなくなったと聞いた。壁側に頬杖をつきながら、へえ怖かったねと言うと、私の耳元でごめんねと早口で女の子の声が聞こえた。隣は壁なのになんでと思うと、ゾゾゾと鳥肌が立った。友達は気づいてない様子で話を続けていた。以上、授業中の携帯電話っていう題目の話でございました。で、5話読んだのでレッスン読み、326、今日は何時までやるんですか？何時までやるんでしょうか？わかりません。何にも決めておりません。まあ、適当に。まあ、0時ぐらいまでやってんすかね。やってんのか、やってねえのか知りませんけど。まあ、そんぐらいやってんじゃないですかね。で、327。あ、アンカー間違えました。322が正解。302。それだっていうのは、落語の粗骨長屋ってことか。粗骨長屋みたいな話だなってことか。で、328、電話カテゴリーでは一番下の2は、電話に出る何かっていう1363話目のやつと、第68話目、家への電話が既読ですと。素晴らしい。ありがとう、既読リスト&リスナーの方。ありがたい。こういうのが来ると非常にありがたいですね。で、329、ドッペルゲンガー、もしもし、俺だけど、と。合ってる。で、330、リカちゃん電話の都市伝説ですね、と。 リカちゃん電話の都市伝説はそのなんて言ってるんでしたっけ向こうが、お母さん死んじゃうよみたいなやつ言ってるやつだっけ、もうなんて言ってるかが忘れちゃいましたね。なんかとりあえずリカちゃん電話関連でそういう都市伝説、その怖い話みたいなのあるっていうのは、聞いたことありますけどで331、携帯に限らず電化製品がすぐ不調になる家とかあるそうですねと。あ、そうなの、すぐ不調になるの困ったね。そりゃもうたまらんね、そこにはいられんね、すぐ不調になる原因はわからないの、なんかほんと電気的なあれで、なんかそういう不調にさせるものっていうのがあるんでしょうか、わかりませんが。で332、既読職人さんの素早さに感動、その技に感謝をと。あれなんですかね、既読リストのとこでエニグマと一応なんだ検索かければシリーズものでエニグマ引っかかるんですかね。これちょっと待てよ、エニグマ、エニグマ、エニグマじゃかかんないのか、あれエニグマじゃてか、どうやって調べてんだろう、あ、どうやって調べてんですかね、エニグマでこれ検索、これシリーズもんじゃないから別にそこには載せてないですよね。ちょっと待ってよ、出店みたいなとこだったあったっけ、あったあったあった、こっちか、こっちでエニグマ、こっちでエニグマかかんのかな。でもすげえな、相変わらずちょこちょこ見ますけど、あ、エニグマあったあった、出店で、相当すればいいのか、エニグマで。まあそれでも大変ですけどねはい、とりあえずアザス、で電話カテゴリーのやつはとりあえず5は読んだので、ちょっと別カテゴリーに飛んで、ずっと電話読んでてもあれですからね、次風呂、風呂ってやつが、あ、まあ少ないですけど 1,2,3,4,5,6,7,8 あるんで、このやつ全部いきましょうかね。313話目ひるこ温泉っていう題名の話、若い頃の恥ずかしい話なんでこのスレに書いておく。ヒルコという神を知っているだろうか。これは古事記に出てくる国生み神話でイザナギ神とイザナミ神との間に生まれた最初の子のことだ。しかし子作りの際に女神であるイザナミから声をかけたことが原因で不定形の混沌の子として生まれ、3歳になっても足が立たなかったので、なんだっけ、失礼、足の船に入れられ小野ごろ島から流されてしまう。このヒルコの境遇が同情されたためであろうか、日本の各地に流れ着いたとの伝承があるらしい。そしてこのヒルコ神は海から流れ着いて浜に幸をもたらすものとして海の幸の神であるエビス神と同一視された、あるいはエビス神の源流になったとも言われている。当時俺は家庭がありながら会社の若い女子社員と関係を持っていた。早い話が不倫だが、この女子社員が妊娠し、しかもそのことを隠していた。 ただお腹も大きくなってくるし、口調の端々からうすうす感づいてはいたので、ある時思い切ってそのことを問い詰めると、絶対に産む、奥さんと別れてほしいと、安いドラマにあるような修羅場になってしまった。俺は社会的な信用の大切な職についていて、離婚という選択は鼻からできない。まして20も年の離れた自社の女子社員と結婚などできるわけがなく、ほとほと困り果てた。今から思えば身勝手な話だが、ところがある筋から奇妙な話を聞いた。琵琶湖の奥に不思議な力を持った温泉があって、そこで湯治するだけでお腹に子供がいる場合は母体には何の影響もなく綺麗に流れてしまう。妊娠の後期であってもその力は変わらないという。何でも寝台に神城に近い昔から絶えることなく湯が湧き出し続けていて、いつ頃からその効能が明らかになったかは不明だが、江戸時代にはすでに香炉師の隠し湯として藩の管理下に置かれていたようだ。それが明治の世になって政府の知るところになり、教科書に名前が載っているような元勲らにも利用されていた。元勲。その後太平洋戦争の混乱で一旦秘密は失われかけたが、代々その温泉を守ってきた一族が必死に守り通して現在に至るという。名前を昼子温泉という。結論から書くと、コネがあってその温泉を利用させてもらった。効き目はものすごいもので、外科的なものからホルモンの分泌などを妊娠していたという痕跡さえ消し去ってしまう。その女子社員とは円満とは言えないが、金の力で別れることができた。その後自殺したなどということはない。会社を辞め若い男と結婚して家に入った。ただし子供はできなかったようだ。それが温泉のせいなのかはわからないが、30年以上前の話。以上、昼子温泉という題名の話でございました。あ、そうか、冬至か。これなんて読むのかなと思って、これも検索かけりゃよかったな。4枚に失礼3人から連チャンできたよ、びっくりしたよ。わずか十何秒で、うん、で、333、ジータレス読み。リストを作った時に一度見たためにブラウザの履歴に残っているらしく、エニグマのサイトを開くとアクセスした話はそこだけ表示の色が変わっているからすぐに分かるんですと。あざっす。で、334、当時湯治じゃないです。はい、334、335、336が当時。そんなのも読めねえのかこいつはと、はい、すいません。で、337、上城、上代、新代、これ神よって読むらしいですね、わかりません。で、338、今から考えれば身勝手な話だが、当時は自分の身勝手さに自覚がなかったことが、自称社会的地位のあった人物にしては痛い。で、339、社会的に信用が必要な仕事なら離婚よりもそもそも不倫しちゃいかんでしょと。そりゃそうだで、340、おちゃんこんばんはと。おちゃんじゃないですけどこんばんはです。混浴の温泉入ったことあると。混浴の温泉、混浴の温泉はないですね。そもそも自分温泉ほとんど行きません。なんだろう、風呂でゆっくりできないタイプというか、あまり、なので、あんまり温泉とか行きませんね。で、次、312話目、泥人形。 もう10年以上前のことになるけど、基礎の方に2泊3日の予定で釣りに行ったんだよ。6月に会社の計画年休があって、同僚と2人で俺のハイエースで出かけた。1日目は日中晴れて評価もそこそこあったが、夕方から雷雨になって車中泊であまり眠れなかった。翌日も雨で、それでもカッパ着て竿を出したけど辛くなってきて4時頃にはやめた。天候は回復しそうにもないし、もう帰ろうかとも相談したが、とりあえず街に出て一杯引っ掛けてからビジネスホテルにでも泊まろうということになった。で、県道を走ってると細い脇道があって、恵比寿温泉という木の案内板が見え、それがすごく古びた感じで、きっと源泉の宿だろうから行ってみないかという話になった。脇道に入ると緩い上り坂になり、道路の舗装が切れて山の中に入っていく。温泉はガイドに乗ってないし、ナビでも出てこないんで少し心細くなってきた。山の登り口に停めた軽トラに乗り込もうとしているじいさんがいたんで、温泉のことを聞いてみた。じいさんの話では、一軒宿の源泉、違う、温泉があるにはあるが、経営者の夫婦が年を取り、建物も老朽化して、今は親戚や知人くらいしか泊めていないはず。ただ、風呂は入れるし、上等の湯室、湯室だとのことだった。まあここまで来たんだからと進んでいくと、道の上りがきつくなり、車の窓は閉めてるのに硫黄の匂いがしてきた。山のまだ裾の方だと思うけど、木が少なくなり白っぽい山肌がむき出しになって、あちこちから湯気が上がってる場所に出て、向こうに温泉宿が見えてきた。かやぶきのいかにも古びた雰囲気の建物で、わざと古風に作られてるんじゃなく、豪農の家を宿屋に改築したという感じ。恵比寿温泉源泉という一枚板の看板がある。宿の前は広い空き地になってたんで、適当に車を止めて玄関に向かった。大きなガラスの4枚戸を開けて、ロビーも何もないようだったから大声でごめんくださいと呼ぶと、ややあって老夫婦が出てきた。話してみると、宿はもうやってないが、せっかくここまで来たんだから止めても構わない、風呂は入れるが飯は大したものは出せないということだった。料金を聞いてみたらびっくりするくらい安かったんで、ちょっと相談して一晩世話になることにした。2階に案内され、建物は見た目より奥行きがあって、廊下の両脇に部屋がいくつも並んでいる。その一番奥が俺たちの部屋で、6畳と8畳の二間、その6畳の方に奥さんが布団を敷いてくれた。そこに寝転がってやることもないんで、年代物のテレビをつけたが映らない。電気が来てないわけではないので、電波の調整をしてないみたいだ。そうこうしているうちに奥さんが夕飯を持ってきてくれた。肉鍋と山菜のごまあえという内容だったが、ビールがついてたんでそこそこ満足した。飯を食ってしまうといよいよやることがなくて、風呂に行くことにした。1階に降りて声をかけると、主人が顔を出して浴場のある地下への階段を教えられた。狭く急な木の階段を降りていくと、木戸が一つだけあって、混浴のようだが、どうせ俺らしかいない。木戸を開けて驚いた。岩窟風呂というのか、全体が大小の岩の組み合わせでできていて、天井が高く照明も薄暗い。脱衣所はなくて、下に竹籠が置いてあったので、そこに服を入れた。洗い場もないが、風呂自体はかなり広い。すごいな、ここ山の中を掘ったみたいだな。これって宣伝次第で受けるんじゃないか。匂いもすごい、硫黄ガスなんか危なくないかな、などと話したが、岩の裂け目が所々にあって、風が流れてくる。湯は白色で熱い。風呂の向こう側4分の1くらいが黄土色の湯の花で埋まってた。その表面がボコッボコッと盛り上がって弾ける。 そこから温泉が湧き出しているようだ。俺が入り口側、同僚が向かい合う形で奥の方で使ってるといい気持ちになってきた。すると同僚の後ろの湯の花だまりが少しずつ盛り上がってきた。大きなガスの塊かと思って見ていたら、ズボッという感じで泥人形が立ち上がった。人の背丈くらいでつるっとした坊主頭、両目はただの穴で鼻も口もない。タラタラと液状の泥が全身から滴っている。俺がああと大声を出して立ち上がると、なんだよと同僚もつられて立ち上がった。後ろ後ろと俺が刺した時には、泥人形は崩れ落ちて湯の花のしぶきが振り向いた同僚の腰にかかった。同僚の手を引っ張って風呂から上がり、今見たことを説明したが、泥が崩れる最後しか見ていなかった同僚は信用しない。とりあえず風呂から上がり、部屋に戻ってからもう一度風呂の中で見たものを話した。変なこと言うなよ、ただ泥が動いただけだろ、あんないい湯だったのに、とやっぱり取り合ってくれない。そうすると自分でも見間違いのような気がしてきた。それから同僚と少し釣りの話をして寝た。釣りの朝は快晴で、同僚は朝風呂に行こうと誘ったが、俺は行かなかった。やっぱり何もおかしなことはなかったぜと同僚が戻ってきて言った。朝飯を食べて料金を払い礼を言って宿を出た。それから渓流に向かったが、その日はびっくりするくらい釣れた。昼過ぎまで釣って帰った。話はこれだけ。その後同僚も俺も結婚して、今も同じ職場にいるが、同僚の奥さんは3回流産して子供がない。まあこのこととは関係ないと思うけども。以上、泥人形っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレスミ341、鍋と山菜のごまあえなんてごちそうじゃん、贅沢物名と。そうだよね、肉鍋と山菜のごまあえで、しかもものすごい安くて、温泉入れてで泊めてくれてだったら、まあたまにはいいんじゃねみたいな感じにはなりそうですよね。うん、まあ、テレビ見れなくてもね、うん、その時はまあいいんじゃねってなりそうな感じするけどね。で342、文章うまい人だな、温泉入りたくなるくらい細かい描写だと。もう結構読んでて面白かった今。で343、志村後ろ、まさにそのまんまだなと。ああ振り向いたら崩れてガシャーンっていなくなって、ああ何だったんだ今のみたいな。ああなんかいい感じの雰囲気の、階段ですね、なんかこういうの階段っていう感じがするっていう、うん、何だったんだろうでそのまま終わっていくっていう、うん、で、次第2935話目、お兄ちゃんただいまっていう題目の話。3年ほど前、休みができたのでふらっと帰省して風呂に入ったら、妹が学校から帰ってきたらしく、風呂のドア越しに、お兄ちゃんただいまお風呂入ってるのと声をかけられた。だけどしばらくして風呂から上がってみると妹の姿はない。遊びにでも行ったのかと思ってたら妹が帰ってきた。あれ〇〇は俺の名前のこと。兄ちゃん帰ってたん？珍しいな、お土産は？は？お前さっきから帰ってきたやろ、何言うてんねん。いや今帰ってきたとこやけど。よく考えると生まれてこの方、妹は俺のことをお兄ちゃんなんて呼んだことはないし、お風呂入ってるの？なんて言い方はしない。 関西人なので風呂入ってんのとか言う。合ってるか知らん。そもそも風呂場の前にもう一つドアがあるので話しかけるためにはそこを開けなければいけないのだが、気配は感じなかった。ではあれは誰だったんだろう。願わくば生き別れた素敵美少女妹とかであってほしい。そう思いながら妹の髪を引っ張ってたら溝落ちをグーで殴られた。なんで妹は兄を殴るのか、グーで。本当に不思議でたまりません。以上、お兄ちゃんただいまっていう題名の話でございました。で次、すりガラス越しにっていう題名の話。この間風呂に入った時の話。家にはよく姉と姉の子供、甥が遊びに来るんだけど、甥は自分が風呂に入ってる時にすりガラス越しに話しかけてくるのが好きなのね。で、その日もいつものように話しかけてきたから適当に受け答えしてたらいきなり静かになった。自分は先発してて周りが見えなかったから、どうしたと甥に呼びかけてみた。そうしたら甥がなんか笑ってるのよ。変な顔、キャーって。こっちはわけがわからないから、何、なんかあるの？と聞いたら、お姉さんがガラスの向こうで変な顔してるの、と言った。つまり自分のいる浴室。誰だよ、お姉さんって。以上、すりガラス越しにっていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み344、冒頭だけでそれなんてエロゲって思ったと。さっきのお兄ちゃんただいまのやつかな、で次、第2707話、赤い人っていう題名の話。今朝シャワーしようと思い浴室に隣接する脱衣所に入ったんです。そしたら目の前に赤い人がいて一瞬で消えたんです。だから寝ぼけているんだろうと思い特に気にしなかったのですが、外出前に家族に、今朝あなたがシャワーした後浴室のドアの鍵がかかってたわよ、妹ちゃんハサミで開けてもらったのよ、と注意されました。しかし私のうちの浴室のドアの鍵は外からかけられません。何度か実験してみましたが無理です。鍵をかけたまま閉めてみたり、半分ぐらい回して閉めても鍵はかからずに元に戻り、半分以上だとそのままキープできず扉を閉めるより以前に元に戻りかけることはできません。そもそも私のうちの浴室は換気扇が壊れているため湿気が多いので、基本的にドアは閉めないで出てきます。なのでもしかしたら赤い人がかけたのかなと思いました。ついでに今朝赤い人を見た脱衣場です。で写真、超湿気たまりそう。以上、赤い人っていう題名の話でございました。で第2546、すりガラスの向こう。 この前風呂に入ってたら鏡に映ったドアのすりガラスの向こうに黒いものがペタンとくっついていた。すりガラスの向こうはシャワー室、寮の大浴場です。位置は身長の低い人の頭部がちょうどそこに来るかなって感じ。顔みたいな凹凸もあった。でも肌色じゃなくて黒いし、宙に浮いてるみたいで人間なら映るはずの体の部分がない。ん?と思ったらその黒いのは奥に引っ込んで消えた。その時間は自分以外誰も風呂場にもシャワー室にもいなかった。足高軍曹の可能性も疑ったが、それはそれで怖すぎ。っていうか風呂場とか脱衣所に出てくるお化けって覗き放題だよね。羨ま、いや最悪だ。以上、すりガラスの向こうっていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み345。赤い人ってどのくらい赤いんだろう。血みどろなのか、それとも本当に真っ赤な人という意味なのか。うん、描写がないから分かりませんな。真っ赤っかなのか、人で、そういう血みどろ系の赤なのか分かりません。で、第2195話目、蛇口恐怖症。俺は蛇口恐怖症。でも昔は蛇口が好きだ、でも昔は蛇口が大好きだった。実家の風呂にある蛇口は普通より大きなタイプで映る面積がでかいから、物心ついた頃からいつもいつも歪んだ顔を見て楽しんでいた。目を巨大化させたり、七福神みたいに額を伸ばしたり、歪んだ顔はちょっと怖いなと思いながらも、湯船に浸かるといつもそれ。その習慣は高校生になり実家を出るまで続いた。それこそ取り憑かれたように遊んだが、いつまでも飽きなかった。実家から出て数年、昔から続けていた習慣であるにもかかわらず、帰省してもそんな記憶すっかりなくしていたのだが、この前実家に帰って風呂に浸かっていたら、ふとその遊びを思い出した。昔と顔形も変わったよなぁと蛇口に顔を向けた。映った顔は歪んでいなかった。ぎょっとした。そうだ、うちの家の蛇口はでかいんだ。普通の蛇口と違ってそんなに歪んで映るわけがない。なぜ、じゃあ今まで俺が遊んでいたあれは何なんだ?何だったんだ?思わず、わーみたいな声を上げながらお湯を両手でバシャバシャとやった。なぜか風呂から飛び出す選択肢が浮かばなかった。ひとしきり潜ったり暴れたりした後、顔を拭い蛇口を見た。顔は歪んでいた。当たり前だ。蛇口はいくら大型でも円筒形をしているんだ。顔は歪んで映るに決まってる。さっきと見てる場所が違うのか。いや、同じだ。さっきより冷静だった。冷静に原理を解明しようとしたが無駄だった。もう暴れたりしなかった。本当に血の気が引いてクラクラした。それ以来蛇口が怖くてたまらなくなった。蛇口をふと見た瞬間、全く歪んでいない表情のない自分の顔が映るかもしれないと思うと今でも背筋が凍る。以上、蛇口恐怖症っていう題名の話でございました。で、次、風呂カテゴリーの最後、泡。 小学生の頃住んでた町営住宅での不思議体験。風呂に入っていたら後方からさーっというような音がしてきた。不思議に思っていると後方から一瞬にして水面が細かい泡粒に覆われた。炭酸飲料みたいな。泡の量がとにかく尋常じゃなかった。突然の出来事にただただぼーっとしてしまい、身動きすらできずにいた。そして3秒ほど経ったら、また後方からだったが、一瞬で泡粒は消えた。この泡が消える3秒ほどの間はずっとさーという音がしてた。泡は窓がある方向に向かって消えていったのだけど、直後に窓の上から下に白い布みたいなものが揺らめいて落ちていった。ただこの白い布のようなものはちょうどそこにタオルが干してあったので、それがタイミングよく落ちた可能性はある。しばらく何が何だか分からずに呆然としてたけど、だんだん落ち着いてきたらすごく怖くなって、濡れた体のまま風呂を飛び出し、親に今起こった出来事を話したけど、ご想像通り笑って済まされて終わり。それから風呂入るのが怖くて怖くて仕方なかった。まあ大人になった現在でもたまに風呂入るの怖いんだけどね。以上、泡っていう題目の話でございました。で次、また電話に戻って第2514話目のやつで、電話の向こうでっていう題目の話。高校時代の友達の彼氏の話です。友達の彼氏はすごく明るくて面白い人で、私が友達に電話するとその彼氏が出て女声で、はい、友達の名前です、超久しぶりだね、などとふざけるのがお約束みたいになっていました。その彼氏は声に特徴のある人で、某声優の声に似ていたため、オタクな私は大変嬉しくも羨ましくもありました。高校を卒業し、私と友達は地元と都会と離れ、自然と疎遠になりました。連絡もほとんど取ることなく、5年の月日が流れました。私は結婚することになり、荷物をまとめているときにプリクラ手帳を発見しました。それを見ているうちに、私は急に友達のことを思い出し、電話をしてみることにしました。5年も連絡を取っていなかったため、番号変わってるかもな、もう私のこと忘れているだろうなと不安もありました。電話の奥で待ち歌が聞こえた時、ふと友達の彼氏のことを思い出して笑ってしまいました。さすがにもう別れたかな、いや結婚してるかもと考えながら待っていると、プッとつながる音がしました。私はもしもしと声をかけると、電話の奥で私の名前、久しぶりと友達の元気な声が聞こえました。私たちは連絡の途絶えていた5年が嘘みたいにお互いにいろいろな話をしました。友達は独身とのこと。ただその彼氏について友達の方から触れてこないので、ああ別れたんだなと私は何も聞きませんでした。10分ほど会話をしているとき、私はあることに気づきました。友達が話す向こうで男の人の声が入るのです。はじめはボソボソと聞こえ、テレビの音かなと思っていたのですが、徐々にはっきりとしてきました。友達が話し終え、私が話し始めるわずかな間に、あははと笑う声や、うんうんバカじゃねえのなどと相槌のような声が聞こえます。 その声に覚えがあった私はもっとしっかり聞きたいと無言になると、友達はん？どうしたの？と声をかけてきました。私はそばに友達の彼氏いるね、まだ付き合ってた？と言うと、友達は誰もいないしと声を張り上げました。私は友達の反応に驚きながらも、そうなの？でもさっきから男の声でうんうんという声が聞こえるよ、友達の彼氏の声にめちゃくちゃ似てたからさと答えると、友達はメールにしようと電話を切ってしまいました。すぐに友達からメールが入りました。内容は、友達の彼氏は数年前に亡くなった、その頃すでに別れていたが、亡くなった直後から電話口で声が聞こえるよと言われるようになったと書かれていました。私は大変驚いて、それやばくない？お祓いとか行ったら？と返すと、初めは本当に怖くてお祓いに行こうかと思ったけど、彼の声が聞こえるという人は生前に彼と仲の良かった人ばかり、きっと私を通じて皆と話がしたいんだなと思うと切なくて好きにさせているとのこと。今では周りも慣れてしまい、彼と仲の良かった男友達なんかは電話中に、友達の彼氏もそう思うだろうなどと声をかける人もいるとか。だから私もたまには電話してきて声をかけてきてちょうだいよと。私はボロボロと泣いてまた電話をかけました。友達も泣いています。彼氏の声は聞こえませんが、なんとなく泣いてるのかなと思いました。しばらく思い出を語った後、友達が笑いながら言いました。でもさ、私には一切聞こえないから虚しい、うまいこと利用されているようで腹が立つと思わず吹きました。以上、電話の向こうでという題目の話でございました。で、次、第2240話目、親父の葬儀っていう題目の話。では親父の亡くなった時の話。1、火葬場で待っている時、携帯電話に着信、相手は不明、ポケットで、鳴って動いて。で、2、葬儀の最中、家内と自分の数珠が消えれる、数珠玉が散乱し小洗い。3、葬儀が終わって実家から戻るとき、隣の空き地にブルーの綺麗な光があり、ああ親父がいるんだと納得。空き地ゆえ光源は当然なし。4、一周忌で墓参りに行き、バッグを墓に置いて水汲みに行き、その間家内からバッグの中の携帯が鳴ってると確認するも着信履歴なし、同行の数名が確認。不思議だが怖くはないね。そんな親父の七周忌を昨日開催、今日墓参りしました。以上、親父の葬儀っていう題目の話でございました。で、ちょっと1,2,3で次、第2234話目、寒いっていう題目の話。10年くらい前のこと、 帰宅後、夕飯食べて自室で本読んでたら携帯が鳴った。知らない番号だったが、基本電話には出るようにしてるので、その時も何も考えずに出てみた。もしもしと呼びかけるも、向こうからは何も聞こえない。とても静かな場所からかけてるらしいことだけはわかるが、相手からの声は聞こえない。何度か呼びかけて応答がないから切ろうとしたとき、寒い、すごく寒いと、そこそこ年齢を感じさせる声が聞こえた。どうしたんですか、というかどちら様ですかと聞いても、寒いんだと震えた声が返ってくるだけ。ちなみに季節は夏で猛暑の年だった。そのうち電話が切れた。いたずらだろうとは思ったが、基本仲の良い数人の友人にしか番号を教えてない時代だったので、万が一助けを求めてる人が間違い電話をかけたのかもしれないと考えてすぐリダイヤルした。そしたら、この電話番号は現在使われておりませんのメッセージ。確か着信拒否の場合メッセージは異なるはず。いたずらだとしてどんな手法を使ったんだろう、未だに謎。以上、寒いっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み346。おっちゃんのご両親、両祖父母はご健在なの？おっちゃんならじいちゃんの発光体見たとかありそうだけど、と。あれ？ありそう？まあ、ないんですけど、ありませんが、そんなのは。てかそもそも自分はそういう霊感なるものとかそういったものは自分はございませんで、そういう経験もほとんどっていうかないんで、だからないですけど、てか別にただ自分これ読んでる人ですからね、読んでる人だから特に何にもござんせんよ、で、ちなみに、まあ、あんま言ってもあれだっていうのはありますけども、親父の親父の方のじいちゃんと、おふくろの親父の方のじいちゃんは、両方とももう亡くなってますね。特に親父の親父にあたるじいちゃんは、自分が生まれた時にはもういないという感じでしたね。なので、写真でしか知りません。で、発光体とかそういうのは見たことございません。で、次。親友からのメール第2205話目。あれは私がまだ19だった時のこと。オーストラリアにのみ生息するマーレーコッドという魚を釣るために仕事をし、お金を貯め、資金が集まったので心を躍らせながら旅に出た。携帯電話にもやっとメール機能がついた時代。当然日本からのメールは届くわけもない。草原のような場所に一筋だけ流れる川を現地ガイドさんと釣り歩き、まあまあの評価で満足できた2日くらい経った時のことである。電源も切っていたはずの携帯が鳴った。私はゾッとした。そしてそれは届くはずのない日本の親友からのメールだった。本当に驚いたのと嫌な予感がした。 内容は、今日俺死んだ、お前の姿最後に見れてよかったよと書いてあり、途端に携帯の画面はいつも通りに暗くなり、空を見上げたら一瞬親友の姿が見えた気がした。俺はまだまだあった滞在期間も関係なく帰る手続きをした。日本に着き、すぐにそいつの家へ。親友の親は驚いた顔をしている。親友の親とは家族ぐるみの中で私が外国に行ってたことも知ってたから驚いたんだろう。メールのことを親友の親に話し、メールを見せるにもそのメールはなくなっていた。親友は交通事故だった。親友の親は私が来た時、家の顔が少し笑ったと言ってました。最後に俺がオーストラリアで一瞬だけ見えた気がした。親友はきっと幻じゃなく、俺に会いに来てくれたのと天国に行ったような気がした。以上、親友からのメールっていう題目の話でございました。で、次、携帯の中の画像第2046。学生時代、カメラ付き携帯を初めて手にした時のこと。ダウンロードフォルダーに身に覚えのない画像が入ってた。オレンジの背景に飛行機やらトラックやらがちょっとピンボケで写ってる画像。画像情報を見ると、保存日時は3日ほど前の夜で、普通に家にいた時間。なんだろうと思ったけど、まあ気にせず過ごして数日後。美術部所属だったんで、展覧会に出品した絵を見に行ったところありました。携帯の画像、写真だと思ってたけど絵だったようで、知らない学校の一個年上の知らない人だった。大したことないかもだけど不思議で、当時はかなりビビった。以上、携帯の中の画像っていう題目の話でございました。で、電話はこれで10話読みましたんで、 1,2,3,4,5,6 あと読んでないのが8話か。ちょっと別のカテゴリー飛びましょうか。次、電化製品。まあ電話一手の電化製品ですけど、まあまあまあ行ってみましょう。第3105話目、デジカメの不具合っていう題目の話。10年ほど前に家電店のサポートカウンターでバイトしてた時の話。撮影した画像に変な模様が映り込むって症状のデジカメをおっさんが持ち込んできた。実際そのおっさんが撮影したデジカメ内の画像を見せてもらうと、確かにかなりの数の画像に白っぽくて半透明の幾何学模様のようなものが映り込んでいた。その場で時間をもらって店内を50枚ほど撮影しチェックしてみたが、全く症状が再現しなくて、不良かどうかの判断もできなかったんで、とりあえずメーカーにサンプル画像と一緒に送って確認してもらうことにした。10日ほどでデジカメは新品交換されて帰ってきたが、メーカーの報告書によると症状は再現せず、念のために新品交換したとのこと。おっさんに交換されたカメラを返却するも、数日後、治っ ってないとまた持ってこられた。再度確認すると返却後に撮影された大半の画像に例の模様が映り込んでた。相変わらず店頭チェックでは再現せず、前回修理時に新品交換されてたし、さすがにカメラの異常ではないだろうと思って撮影環境等を細かく聞いてみたが、特に問題はなさそう。模様付き画像も野外や室内等様々な環境で撮られていた。同じような事例が発生していないかネットで検索してみるが全くヒットせず、おっさんの強い希望でもう一度メーカーに送ってチェックしてもらったが、前回と同様症状出ないが念のため新品交換、返却して数日後、治ってない、納得がいかないと店頭で荒ぶるおっさん。結局購入日から日も浅かったんでメーカーのサポートに交渉して返品の許可をいただき、別メーカーの機種に買い替えてもらった。これで大丈夫だろうと安心してたんだが、数日後こっちを気まずそうにチラチラ見てるおっさんの姿が。話を聞くとメーカーを変えても同じ症状が出るらしい。でもさすがにもう諦めてて、例にでも疲れてるんかしら、へへへって笑って帰っていった。でレス、光や煙やオーブじゃなく幾何学模様ってのが興味深いね。どの画像にも全く同じ模様が映り込んでいたの？もし可能であれば模様を詳しく描写してもらえると嬉しい。ということでさらにレス、だいぶ昔なんではっきり覚えてないけど、幾何学模様で画像検索してみ、画像検索してみて一番近いのがこれ。これをもうちょっと蜘蛛の巣っぽくして六角形や八角形にした感じ。大きさはまちまちで、画像全体に写ってるのもあれば端っこに小さく写ってるのもあった。今思えば店頭でおっさん自身に撮影させなかったことが悔やまれる。で、さらに、レス、まあ書いた本人から、確かにポケットに蜘蛛飼ってそうなホコリっぽいおっさんでした。ただの埃で今でも元気でやってるといいんだけど、当時は忙しすぎて早く帰ってゲームしたいとかばっか考えて仕事してたんで、あまり興味持って突っ込めなかった。画像は工事現場や廃材や建設中の建物の内部画像に混じって、なぜか家族っぽいおばあさんの画像や飯の画像があったのをはっきり覚えてる。多分仕事とプライベートで使ってたのかな。喜んだり激怒したり味わい深いおっさんではあった。以上、デジカメの不具合っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス呼び、早っ。347番さん、電化製品のカテゴリーで既読なもの、祖父の葬式で、不可解な携帯電話、携帯の中の画像の3話はさっきの電話カテゴリーと重複で、第330話の人間が既読ですと。なんだろうこの既読職人はえはえーなー、ほうほうほうほうほう、2004、どれだ、ちょっと待てよ、2046、あこれ、あ本当だ、あ読んでる、読んでるな、色変わってる、2722で2841、あれこれも読んだの俺、あれ2841、2841の3は電話カテゴリーと重複、電話カテゴリーに2841なんてあったっけ。電話カテゴリーに2841はないですよ。ないです。だって俺読んでねえもんこれ、読んだ俺まあまあまあいいや、はい、とりあえずアザスで、次、深夜の三国峠で第3038 違う、三国峠じゃなくて三国峠か、これ三国峠だな。数年前、深夜に三国峠を走ってた。新潟から千葉まで毎週走っていて慣れていたから、カーブなのにスピードを出してた。ある日いつものように飛ばしているとカーナビの声で、スピードが出しすぎていますと流れて、いきなり勝手に減速始めた。その直後、対向車がカーブを曲がりきれずに目の前で激突した。減速していなければ確実に事故に遭っていたし、下手すれば崖下に落ちていたかもしれない。でも何より不思議なのは、ナビにも愛車にもスピードを出しすぎだから減速するという機能はついていないこと。ほっとしているとおじいさんの声で、無茶はするなと聞こえました。誰か助けてくれたようですが、似た経験された人はいますか？以上、深夜の三国峠でっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ348、間違っちゃった、てへって書いたんですけど、まあその一つ、これは読んでないんじゃねってやつの話だと思いますけど、うん、まあまあまあ。で、次、第3035話目、2コマ2コマだけっていう題名の話。もう20年ぐらい前だったかな。じいちゃんが旅行先や近所の観光地をビデオで撮影するのが趣味だった。当時はまだテープ式で、保存が悪いと劣化も激しく、古いテープはかなり画像が悪かった。その中に家の近所の神社を映しているものがあったんだが、よく見ると一瞬だけ何か白い画面が出る。テープの傷かなと思ってスルーしていたんだが、弟が塔が見えるというので、コマ送りで見直すことにした。白い画面の前後は単なる神社の境内の風景なんだが、なぜか2コマだけ灰色の海、海岸、そして白い灯台が映っていた。じいちゃんも誰も知らない風景だが、絵画じゃなく確かに普通に景色を映したものだった。そして次のコマから何事もなかったかのように神社の境内の風景が続いていた。じいちゃん曰く、保存用のテープは上書きとかしないので別の何かを写した名残ではないらしい。もう10年ぐらい前にじいちゃんは地籍に入ったが、ばあちゃんがそのビデオをまだ残しているはず。以上、二コマだけっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ349、おっちゃん番はと、まあおっちゃんじゃないですけど番はです。書き込みは久々ですが、いつも聞いてるよと。あざっす。既読職人にいいね新定でと、うん、いいね新定だよね、うん。ほんと多分ね、その既読リスト関連のスレを一応自分が立てて、そこでちょこちょこっとそうやって書き込みがあるんですけども、多分これお二人でやってるんじゃないかっていうぐらい、他の方がどれだけ絡んでるのかちょっと分かんないですけど、ほぼお二人で作ってくれてんじゃないかっていう感じなぐらいの書き込みしかないので、多分相当そのお二人のその、うん、ありがたいありがたいだと思うんですけどね。 で、350、待て、スピードが出しすぎてはおかしい。スピードを出しすぎてか、スピードが出すぎてであろうと。だから、多分慌てちゃったんじゃないですか、ナビの方も。とりあえず、早くスピード出すぎだよってことを言いたかったから、スピードが出しすぎてって言っちゃったんだと思いますが、とりあえず減速しろやっていうね。で、351、2コマだけっていう山かキノコの話だと思ったと。2コマだけって言うと思う、多分。2コマだけとは言わないと思う。2コマだけって言うと思う、その時は。微妙だけど。で、次、歩くジャミングタワー。歩くジャミングタワーについて書いてた当時、俺が使っていたノート PC は無線しか受け付けず、知識のある知人に見せても原因不明で送り返される代物。まあ問題はこいつだけだったからよかった。最悪なことに俺のうちには歩くジャミングタワーと勝手に呼ばれるお袋が存在した。1、部屋の前を通ると切断。2、玄関を閉めると切断。3、トイレに入ったら切断。4、ルーターの付近を通ったら切断。5、部屋に近づいたら切断。これだけならクソ回線落ちと言われても仕方ないんだが、毎回タイミングが良すぎるので俺は調べてみた。お袋と体格が似た友人が遊びに来た時に同じ状況を再現してやってみたけど、回線は全く落ちない。正反対の体格をした俺がやっても全く切断せず、その後俺は有線が使える新しい PC に変えても切断率が変わらないまま、引っ越した引っ越し先は回線が光ということもあり、比較的切断しないでネットができている。未だ切断する原因はまだ健在してるからな。以上、歩くジャミングタワーっていう題名の話でございました。で、今なんかスカイプ要請が来ました。あざす。最近スカイプ自分全然やってないので、なんか企画の件とかそういったことぐらいしか使ってないので、まあ、要請もありがたいんですけど、あんまりあれなんですけどね、ツイッターの方ばっかりですね。んで、ジータレス読み。352、その二人はおっちゃんの大ファンの女子高生の仲良し二人組なんだよと。よかった。何がよかったかわかんないけど。はい。よかったわ。何が良かったか分かんないけどよかったわ。どういうことなんだよ。なんでそこは既読リスト作る。でもね、昔自分がその配信してた時も、ちょっと気になってっていうことがあったんですけど、自分の配信を聞いてくれてる人っていうのは、その、なんていうの、年齢層と男女比率っていうのは、なんとなく気になるもんっていうか、まああんま気にならないんですけど、ふとした時に気になるもんで、なんか一回ねそういうの知れたらいいなと思うけど、まあそういう方法ないんで別にどうでもいいんですけど、なんかたまに思ったりしますね。どんぐらいのその層、年齢層に幅があって、幅があるのかないのか知らんけどあって、で男女比率ってどんなもんなのかねっていうのはなんとなくね、知りたい時っていうのもあるもんで、今ちょっとなんかこのレース見てそう思いました。女子高生は多分いねえと思うけど。で次、第2973話目、サークル合宿のビデオっていう題名の話。 行きましょう。10年くらい前、サークルの合宿で長崎県に行った。稲佐山っていう山があって、そこは九州では有名な心霊スポットらしくて、夜を待って数人で行ったのね、稲佐山に。ビデオカメラも持って。で、一人をリポーターに見立てて、俺がカメラ回しながらうろうろしたけど何も起こらない。そろそろ帰ろっかって言ってたら、急にカメラの画面がガガガって乱れて、リポーターの前を誰かがスッと横に行った。あれ?と思ってそいつに、今誰か通ったよねって聞いたら、誰も通ってないと。うわ、やべえやべえ、見ちゃったよとか騒ぎながらホテルに戻って再生したら、映ってたんだよ、確かに。作業着風の服を着た中年のおっさんが。ギャーギャー言ってたら、後から来てそのビデオを見た A ってやつが、え、これ女だろ?俺らにはおっさんに見えてるのに、A にだけはスチュワーデス風のスーツ姿の女に見えると。なんとなくガチやばい気がして話はそれで終わらせた。そのビデオも今どこにあるのか知らん。以上、サークル合宿のビデオっていう題名の話でございました。で、電化製品は5話読んだから、電話に戻りましょうか。電話10読んで、さっきの風呂が8は読んでだ、18の今23読んで、さらに5は電話から行ってやめましょうか。電話カテゴリーの、ちょっと待てよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9、そうだな、だから2036話目、実家からの着信っていう題名の話、これ電話カテゴリー。今日生まれて初めてと言ってもいいほど奇妙な体験をした。大したことないかもしれないけど書かせてもらう。今日俺は家にずっと一人でいた。15時過ぎ、家の中で掃除機をかけていた。ふと掃除機の音に混じって俺の携帯電話の着信音が聞こえる。誰からだろうと思い掃除機を止め、ディスプレイを見る。そこには実家の文字、家の電話からだった。最初にも書いたが、家には俺一人しかいない。そして俺の家は市営住宅であり、茶の間を中心に他の部屋が隣接している形だ。携帯が鳴っているのに気づいた時も、家の電話は俺からほんの2メーターほど後ろにあった。誰かが家の電話から俺の携帯にかけたことはありえないという現象だったんだが、心霊現象でも何でもないかもしれない。電話局の都合でなんたらという話かもしれないし、原因とか分かる人や同じ体験した人いたら教えてほしいです。以上、実家からの着信っていう題名の話でございました。 で次第2013話目お前誰っていう題名の話。3ヶ月前に体験した不可解な出来事を一つ。その日友達を待ってて新宿の駅にいたのね。昼の1時くらいに。でしばらく待ってるとその友達から電話がかかってきた。お前今どこにいんのよとか、悪い今川崎で電車に乗ったとことか、そんな感じで。で今川崎出たってとこは、あ、今川崎出たとこってことはあと 3,40 分後くらいか、どこで暇つぶそうかなと思いつつ、まあ早く来いよって言って電話切ろうとしたのね。だけどその時駅の改札にその友達の姿が見えたんだよ。俺はああからかってたわけね。そっちがその気ならこっそり近づいて逆に脅かしてやれって思って電話で話しつつ近づいていったわけよ。そこで気づいたんだけど、視線の先にいるそいつは携帯を手に持ってないのよ。でも電話で俺はまだそいつと話してる。あれ人違いと思いながらそいつに近づくと、そいつが俺に気づいて、悪い待たせたなとか言ってくんの。俺はまだ電話でそいつと話してんの。どうなってんの、なんだこれと思って混乱しながらも言ったのよ。お前誰？そこでブチッと切れた。着信番号も声も間違いなくそいつだったが、そいつの携帯にはもちろんそんな履歴はない。とまあこんな感じ。そいつにそのことを話しても何言ってんのこいつみたいな顔されたよ。俺の携帯の着信履歴も何らかの手で仕込んだものだと思われてる。不可解であり正直すっげえ怖かった出来事。以上、お前誰っていう題名の話でございました。ちょっとこれ良かった。短いけどなんかいい感じの雰囲気だったな、これで。ジータレス読み353、既読リスト作成班ではただいま一緒に作業してくださる女子高生仲間を募集しておりますと。ああ、女子高生っていうことになっちゃいました、勝手に。いいけど別に、妄想ではね、で次、第1988話目、メール機能解約後っていう題名の話。この前久しぶりに父親と飲んだ、その時の話。携帯のメール繋がらないけど解約したって聞いてみた。多分携帯持ったのが嬉しくて、え、いいところに引っかかって解約したなとか思ってた。電話は繋がってた。最近の携帯はすごいんだな。メール解約してもメールが来るのな。は？見せてもらったメールは、今東北の〇〇にいるのハート、〇×温泉は気持ちいいわよ。新手のエロサイト宣伝、今秋田の〇〇にいるの、今山形の〇〇にいるの、なんか近づいてきてねっていうか、これって都市伝説？愛人とかいて捨てた？誰かのいたずらじゃないの？ここ10年ほどはご無沙汰とか。あ、そうですか。多少の余裕も手伝ってまだまだ余裕だった。放っておけばいいかと思ってる時にメール。 今新潟の〇〇にいるの。父親の携帯を奪って速攻返信、送信できず。メール機能解約してるんだから当然だよね。試しに自分の携帯からもメール、宛先不明でこっちに戻ってくる。なんかやばいもん拾ってきたな。次の日朝一番で父親連れて携帯解約してきた。派遣さん不思議な顔して、バックから男性社員が妙な顔して出てくる。父親が文句言うのでその足で俺と同じソフトバンク携帯に契約してきた。今のところ大丈夫らしい。携帯にお化けってつくのか。以上、メール機能解約後っていう題名の話でございました。で、ジータ354番レス読み、メリーさんの大人版。大人版大人版っていうか、まあ、遠くからじわじわ旅行してきてんですかね。まあ、だって何々温泉は気持ちいいわよとか言ってたよ最初。それで、次秋田で、次山形みたいに近づいてきてて、まあ、旅行してんの何こいつ、何してんのこいつっていう、ちょ、大人版っていうか、いい夢ため気分、いい、まあいいや、言えてない。ソフトバンクのステマか。ソフトバンクのステマなのかな。携帯に疲れないにはソフトバンクってことは、知らねえけど。でもじわじわそのなんつうの、近づいてきてるのはいいけど、かわいそうだね。携帯解約されて、せっかくあの旅のメールを送ってんのに、下手したら今度画像まで来るかもしれないのにね。まあどこまで近づいてくるのか、もうちょっと粘ってほしかったけど、まあそれはそれで怖いですからね。で次、失礼、今ぶつかりましたねマイク。着信履歴っていう題名の話。急に思い出した知り合い夫婦の話。その夫婦には高校生の子供がいたんだけど、数年前に事故だったと思うで亡くなった。その子が亡くなって1年目の命日、その日母親の携帯に亡くなった息子が持ってた携帯番号からの着信があったんだそうな。でもその子が亡くなってすぐにその携帯は解約してる。母親曰く、着信時刻には手元に携帯があった時間で、呼び出し音には気がつくはずなのに、その時刻に呼び出し音は鳴らなかった。でもふと携帯見たら息子と同じ番号からの着信が記録されてたとのこと。で、着信あったのはその子の命日だし、もしかしてこういう不思議なこともあるのかという思いと、システム上のミスか間違いで息子さんがかけた電話というか通信記録が1年遅れて母親の元に届くこともあるのかと真剣に悩んでいた。今でも不思議に思う。以上、着信履歴という題名の話でございました。で、次、次、うわーっていう題名の話、第1967話目、 1,2,3,4,5 そうだね、これ最後だな、今日最後、いきましょう。第1967話目、うわーっていう題名の話。友人 A の家で本当にあった呪いのビデオの動画を見ているときに暇になったので友人 B に電話をかけました。何回かコールが鳴った後にもしもし B が出ます。それと同時にうわーという男の大きな叫び声が耳元で聞こえました。私は驚きと恐怖で声が出ませんでした。右耳にはしばらく耳鳴りが残っていました。B は大学の校内にいたそうですが、そのような叫び声は聞こえなかったそうです。動画が原因とは思いたくないんですが、とても怖かったです。以上、うわーっていう題名の話でございました。で、次じゃねえ、終わりなんですけども G タレス読み、356、先月の深夜に普段めったに会話のない親父が俺の部屋のドアをノックしながら、電話したコンコン、電話したコンコン、電話したコンコン、電話したコンコン、電話したコンコン、投げ電話したコンコン、電話したコンコン、電話したコンコン、電話したコンコンってずーっと聞いてきたんだよと。尋常じゃない怖さだったんで何も返事できなかった。てかそもそも親父は俺の番号を知らんし、いつも一回寝たら起きないはずなんだけど、次の日も怖くてそのことを聞けなかったわとっていうか最初まあ怖い、うん、答え初めの方で答えないからずっとしつこく聞いてきたじゃないの電話した電話した電話した電話したってどれぐらいのなんつうのタイミングで聞いてたのか知らんけど、電話したコンコンで返事ないから電話したコンコンって言って、なんだついでにそのなんつうのもう何回聞いてもこれ聞いてあなんつうの返事ないから寝てんのかなと思ってちょっと強めに電話したコンコンっつって、ね、叩いたんだけど返事ないからいいやっつって言ったのかちょっとよくわかりません。でも深夜だからな、深夜にそんな強く尋常じゃない怖さだったんで何も返事できなかったというか返事してあげればよかったんじゃない。でも親父は俺の番号を知らんっていうところはちょっとね、嫌ですよね。いや電話してねえよって言えばよかったんじゃないの。っていうかだって親父は俺の番号知らないでしょっつって言えばよかったんじゃないの。まあ、いつも一回寝たら起きないはずなんだけどそうやってね、で結局これ次の日も怖くてそのこと聞けなかったけどずっと聞けなかったんですかね、わかりませんね。で357番、こんばんは、ついに生で聞けました、原稿中ですがと、あざっす、はい、原稿中ということでお疲れ様です。で358番、こんなにしつこくされたことないけど普通に電話したかってこっちの携帯にかけてくる親父ならうちにもいると、もちろん電話かけてないよと。はあ、そうか、メールとかそういう風な形で来るんではなく、とりあえず電話来て電話したっつって、ああ履歴残ってねえしみたいなのあったりするんじゃないの。てか履歴見ろやっていうあれじゃないの。でも履歴見て残ってたから電話してきたのかな、電話したっつって、 間違えて発信、誤送信っていうのはね、あの特に、ガラケーよりもスマホの方がついつい触れちゃったりしてなっちゃうパターンっていうのが多いかもしれないですけどね、うん、自分も数度間違えたことありますからね、送るつもり、送るっていうか電話かけるつもりなかったのにいけねっつって、履歴とかのとこ触れちゃってかかっちゃう、かけちゃうみたいな、あのパターンっていうのはありましたからね。で、359、この話で終了しますの放送終了宣言があっても、ジータレス読みで怖い話を続けさせるという新手、新手法の可能性を感じたと。あー、そっちに書けば続くんじゃねっていうことか。あるな。あるけど、やめっけど。やめますけどね、普通に。てか長いのここに書かれても困るしね、まあ、一つ二つはいいと思うんですけど。で、はい、というわけで、やめましょう。2時間やりましたんでね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしますので、でエニグマのフォルダ内に入れたいと思います。もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。はい。で、まだいつやるとか、正直、どういうあれをやるかなっていうのは決めてないんですけど、まあ、怪談話すっていう、朗読するっていうのは変わりませんが、その、前回の録音型の怪談朗読企画、の第2回を、いつやるか知りません。やろうと思っております。で、今参加者募集中で、今何名いたんだっけな、15名ぐらい言いましたかね、14名か15名ぐらい確か連絡もらって、おりますが、まだまだ募集中でございます。で、全然自分は話を集めるっていうか、うん、決めておりませんので、全然ですけども、とりあえずまあ呼んでもいいよっていう方がいたら、まあ連絡をスカイプの、DM か、スカイプの方で連絡もらえればと思いますんで、よろしくお願いしますということで、やめましょう。じゃ お疲れ様でした。ありがとうございました。それではこの辺で、ほいじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。